さて、今朝の朝ナビ舞鶴は、ゲストをお招きしております。竹谷町森歯科クリニックの森明先生をお招きしております。本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
最初に、この森明先生ご紹介いたします。舞鶴市西市民プラザ、このスタジオのある市民プラザからもほど近いところにあります、竹谷町森歯科クリニックの院長をされています。昭和39年舞鶴市生まれ、平成7年ですので今から21年前ですね、森歯科クリニックを開業されました。テレビや雑誌などで多くの監修を手掛けられ、また全国各地で治療院向けのセミナーや講演会を開くなど幅広く活動されています。実は私もと言いますか、もう家族一同でですね、母や祖母などもこの森歯科さんお世話になっているんですけれども、特に私の場合は特に虫歯があるとか、はい、そういうわけではなく、でも3ヶ月か4ヶ月に1回見ていただいて歯石を取ってもらったりしているんですけれども、はい、私なんかもう通い始めて、そうですね、10年ぐらいなるかと思うんですが、なんかもう今ではこう定期的に行かないと逆に気持ち悪いような感じがするんですけど、そういったこの予防歯科という部分にすごく力を入れていらっしゃるんですね。
はい、
やはり重要だということ。
そうですね、今、欧米とか先進国ではもう予防歯科が当たり前でですね、
はい、
むしろその虫歯になって歯を削るドクター、歯科医師なんかはカーペンターデンティストリーで、ちょっと見下した言い方なんですけど、大工的仕事だと言われてましてですね、予防で診断をするのが歯科医師の本当の役割ではないかということが先進国では主流になっててるんですね。
はい、
で予防って言っても 歯だけの予防、口の予防なんですけれども、最近では口の中の菌が全身に回っていろんな病気に波及するっていうことが分かっているので、口歯だけの予防じゃなくて、もう全身を守るっていう意味で予防歯科ってものすごく今後この健康寿命を進展するために大切な部分になってくるかなっていうふうに感じて力を入れています。
その歯を見るということが歯の健康を守るだけじゃなくて全身の健康を守るということになっていくわけですね。
そうですね。
はい。で、ただやはり歯医者さんと言いますと、どうしてもこう痛い場所とか行きたくないっていうイメージ持たれている方、特にだから悪くないのに、ね、なかなかこう足を運ぶっていうの習慣がない方多いと思うんですけれども、やっぱりそういう行きたい場所にするという努力もされているんですね。
は
い、
そうですね。どうしても歯が痛い人なんかはもう行きたいとか行きたくないに関わらずですね、もう飛び込まなければしょうがない状況っていうのが現実だと思うんですけれども、僕たちが本当に来てほしいのはそういう症状がない方ですね、歯科的な疾患、手相がない方が、喜んで気持ちいいから行きたいからっていう気持ちで来てくれることによってですね、歯科医院っていうのはおそらくその今後代謝性疾患、糖尿病とか、あと血管の脳梗塞とか、そういうものの予防的な位置づけになってくると思うんで、そうなるとやっぱ健康、今歯科的な手相を持ってない方っていうのはどんどん来ていただいて、その予防する意味っていうのはすごく僕は重要視しててですね、歯だけ、もちろん歯も残すことによって快適な生活が高齢になってもできるんですけども、全身も健康につながっているので、そこのところをすごく大切に考えています。
はい
はい。
私も初めてこの森歯科さん伺った時にまず驚いたのは、この治療などを行う椅子という、ベッドというのですか、の数がすごく多いのと、こう一つ一つこう区切られた個室がたくさんありますよね。これはやっぱり何か意味があるんでしょうか。
そうですね、できるだけ快適に来ていただくと、また来たいという気持ちで来ていただくということを大切にしているので、やはり治療もそうですけれども、予防に来られている方もお話をして、プライバシーに関わることとか、治療に関して聞かなければならないことがあったりすると、やっぱりそういう部分は個室で人に聞かれたくない話もやっぱり必要なことがあるので、そこで本音で喋っていただく、ということを大切に考えて、できるだけ個室に近い形ということを、めがけてやっています。
なんかこう歯医者さんと思えないような、落ち着いた感じが、すごくします、
ありがとうございます。
で、それから スタッフの人数がすごく多いなと思うんですけれども、はいはい、今大体何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今33から5の間ぐらいですね。
あ、というのは、はい、こういったこの、まあ、舞鶴といいますか9万人の都市の、はい、まあ、歯科医院としてはすごく多いの
です、
はい、
そうですね、そうですね。
でもやっぱりそれだけの人数が必要なんです
か。そうですね、人数が必要というよりもですね、はい、あの働き出した時は、まあ、あの大概独身の女性で来るんですけれども、まあ、結婚して出産して産休に入ったら、はい、まあ、あのその間にあの産休の間のスタッフを雇用して、でまた戻ってきたらその分人数が増えてるということを繰り返して今に至るというのが正直なところなんですけれども、あのただ人数があのただただ増えてあのそれによって大変なことじゃなくてですね、はい、それぞれあの増えることによって専門性を生かして、まあ、受付の専門であるとか、うん、あとあの滅菌消毒ってとても歯科医院では大切な部分になるんですけれども、その専任士っていうのも3人あの置かせてもらってですね、その滅菌のプロですね、
はい、
まあ、健康になるために来られてるのにそこで病気を作ってしまったら何もならないので、
ね、
そこの部分はものすごく力を、
う
ん、あのいくら入れてもあの入れすぎることはないと思うので、うん、まあ、そういった部分を充実させて、考えていると、まあ、今に気がつけば今に至るというところですね。
滅菌消毒っていう部分は、はい、あの他、まあ、もう少し人数の少ないところですと、はい、兼任されているところもあるということ
ですか。ほぼ兼任だと思います。専任士が置いているところの方が、はい、あのレアというか珍しいと思いますね。
あ、なるほど、はい、さあそれから、まあホームページ拝見いたしますと、はい、職場改革をして5年間で患者数を3倍にされたと、
はい、
でまたこの歯医者さんというのはだいたい 2,3 キロが小圏と言われている中で50キロを超えるとまあいうことなんですけれども、こういうふうになられたっていうのはどういう要因があると思われますか。
おそらくその遠くから来られている人は口コミで来られている方なんですけれども、それ何の口コミかというとおそらくスタッフだと思います。僕の腕じゃなくてですねあのスタッフ の, そのまあ接遇というか本当に患者さんの気持ちを考えて対応する対応とかっていうところに、まあ、少しそのあの感動をいただいた人が口コミを起こしてくれてるのかなっていうふうに僕は思ってるので、まあ、あの僕の腕ではありませんのであのスタッフのおかげだと思っています。はい、
でもそういった接遇面っていうのもやっぱり指導をされている、
はい、そうですね、かなりそこは力あの僕ができないですけれども、はい、そういうあの専門性の高いですね、講師に来ていただいて定期的にあのスタッフの教育はしていただいてますね。
あ、なるほど、はい、私もその受付なんか見ても一般的な歯医者さんとはなんかこう、はい、雰囲気が違うなっていう感じが、はいはい、しますけれども、そういうところからなんですね。はい、さて、まあ、この8月にあの、新しく講談社、プラスアルファ新書から、
はい、
歯は磨いてはいけないという、はい、まあ、ちょっとこう衝撃的な、はいはい、タイトルですけれども本を出されまして、
はいはい、
読ませていただいたんですけれども、内容もなかなかやっぱりこう今までの、ね、常識とはだいぶ違うなっていうところが、はい、例えば、1日3回食べたら3分以内に3分以上、
はい、
私もこれなんか聞いた覚えがあるんですけれども、はいはい、333運動というんですね、はいはい、これは間違いだと。
そうですね、あの僕の経験上このまあ、3回磨くとかはいいんですけれども、その3分以内に磨く、はい、まあ、というのがあのとてもですね、あの危険というか、まあ、特に高齢者なんかはあの高齢の方なんかは歯茎が下がってそこ の, あのエナミルスの下の柔らかい部分が、はい、根っこの部分が出てきてるんですけれども、そこはあの食事の時に、食後ってすごくあの一旦こうカルシウムとかリンが口腔内に口の中に溶け出している状態で柔らかくなっている時にゴシゴシゴシゴシあの研磨剤が入ったあの歯磨きを使って磨くことで歯が削れてきたりとか、ま
あ、
もしくはあの歯をこう一旦あの脱灰といってこうあのリンとかカルシウムが溶けて柔らかくなった状態を元に戻すのは、はい、あの唾液の力なんですね、唾の力。
あ、はい、
で唾をその歯磨き粉を使って磨きて外にこう とても大切な唾液を吐き出すということは、うん、あの理にかなってないというか、
すごくもったいないこと
をしてる、もったいないですね、せっかく体が治そうとしているところをそれをあの違う、まあ、洗剤に置き換えているという状態なので、うん、あのここはちょっとその、ね、先ほどスポンサーのことも確認しましたけれど、はい、あの島剤があの歯磨き粉がダメだっていうんじゃないですけれども、はい、そのやっぱりフッ素なんかは、フッ素が入った歯磨き粉なんかは虫歯予防に効果あると思うんですけど、あの界面活性剤という洗剤ですね、はい、とか研磨剤が入っているような島剤は、うん、あまり歯科医師としては勧めたくないなという、う
ん、
はい、
この本の読んでいたし見ましても、私感じたのはその、はい、あの歯磨きをしたなってい こう気分になるっていうのは確かにその通りだなと思いましたが、はいはい、それがあまり、まあ、よくない、
すっきり感とかいらないですから、あのむしろあの歯磨きをつけることによってちゃんと磨けてるかどうかって、あの つけなかったらベロで分かるんですよ、舌で触ったら歯のツルツル感が、
あ、はい、
それが島剤をつけることによってごまかされてしまうので、結局泡だらけになってですね、あの肝心な歯の表面についたですね、はい、プラークの除去ができていないということにつながってるということはすごく大きくあると思いますね。
あ、なるほど、はい。それから、キシリトール入りの、まあ、ガム、
はいはいはい、
ね、あの虫歯予防にということで、はい、あのよく噛んでいらっしゃる方もいると思うんですが、はい、これも必ずしもいいとは言えないと、はい、
そうですね、キシリトールが入っていながら諸糖という砂糖が入っているお菓子もありますし、はい、そうなると虫歯にいい予防効果があると食べていたら、あの虫歯になりますので、
うん、
あとはでんぷん質が入っているようなものも虫歯になりますので、
はい、
キシリトールだから、スーパーで売っている商品がキシリトールだから虫歯予防効果があると考えイコール考えるのはちょっと、ちょっとずるいなというか、売り方がずるいなって、あの正直言うと思いますけれども、
配合って書いてあってもってことですよね、はいはい、それ以外のものが入っている可能性があると、
ね、昔ほどはね、今そんなに立ちの悪いのはなくなりましたけど、はい、でもキシリトールって入っててもこの濃度だったらこれもう1日いくら食べないとダメなんだっていうような商品が、まあ、多いですから、安心なのは歯科医院で 100% のキシリトールの、ガムとかタブレットを、
はい、
歯科予防のために使うんだったらそれをされた方が賢明だと思いますね。
それから、ね、こう今スポーツをされて、はい、スポーツドリンク、はい、飲まれる方多いと思うんですが、
はい、
これも良くない。
スポーツドリンクは、ね、もうはっきり言うと ものすごく悪いですね。スポーツドリンクひと夏飲んで虫歯作ってくる子どもたちとかいっぱいいますの でよくまだスポーツ指導者の中でも結構多いんですけれども、はい、その夏熱中症予防に、まあ、スポーツ飲料を飲みなさいという指導をされていることが多いんですけれども、
はい、
まあ、私たち歯医者から言うとそれは本当に虫歯を増産することであったり、まあ、歯茎の炎症を起こしたりすることでありますし、
はい、
まあ、最近のいろいろな僕が知ってる論文とか、
はい、
研究とかによると、普通の水の方がまだ腸での吸収率高いっていうデータが多いんですよね。
あ、ではその、ね、歯に悪いだけでは、
歯に悪いだけじゃないんですよ。糖分過多になって、なのでその高齢者が糖尿病になるとか、夏の熱中症対策をしてて、まあ、これ糖尿病の先生が言われてたんですけれども、1日2本500のペットボトルを飲むともう確実にひと夏で糖尿病になりますので、そういった意味でもそのスポーツドリンクに対しては歯科医師会はどうか知らないですけど、多くの歯科医師も警鐘を鳴らしてますし、非常に、熱中症対策だったらもう麦茶と梅干しの方がよほど効果があると。
あ、なるほどね。
誤った知識で体にいいだろうと思って飲んでるものがですね、
はい、
体を害しているということなので、僕はむしろコーラの方がマシかなと思ってるんですけど、コーラの方がマシっていうのはコーラはなんとなく体に悪いっていう、飲みすぎたら悪いっていうイメージを持ってそれでも好きだから飲んでるじゃないですか、はい、スポーツ飲料の場合は体にいいと思って体に悪いので、むしろ罪が大きいんじゃないかなっていうふうに感じてますけどね。
確かにね、体に悪いっていうイメージは全然持ってない人が大半だと思いますね、
はい、経口補水液はいいんですよ。経口補水液とスポーツ飲料は別物、はい、全く別物なので、熱中症に経口補水液なんかは効果がありますけど、スポーツ飲料とスポーツイオン飲料とかね、そういうものは、はい、 僕はもう全く効果がないので、うん、麦茶にしてほしいなっていうふうになるほど、はい、思います、
はいはい、さあ、まあ、まだまだこういろいろと知識として知っておきたいこと、またね、詳しいことをぜひこの本もね、はい、読んでいただけたらと思うんですが、はい、今その森先生は今その歯科衛生士の重要性というのをもっと伝えたいというふうにお聞きしてるんですけれども、はいはいはいはい、どういったところ、
そうですね、歯科衛生士って どういうイメージがありますか、むしろ
私はその、まあ、歯科医師さんのこう助手といいますか、はいはい、サポート的なイメージをやっぱり持っていますけれどもね、
はいはいはいはい、そうですね、多くの方は歯科衛生士と歯科助手の違いすら分かっていないというのが今の現状でですね、歯科衛生士もちゃんと今3年以上専門学校とか大学へ行って学んで、そして国家資格を持ったプロフェッショナルなんですね、で歯科衛生士がその口腔内の菌のコントロールしてくれたり、プラークコントロールですね、プラークコントロールしてくれたりするプロなので、そこの重要性、地位を向上上げることがですね、口の中の環境を、日本人の口の中の環境を良くすることがに直結するんじゃないかなって思ってるんですよ、で海外ではですね、歯科衛生士ってなりたい職業、女子のなりたい職業ベスト5に入るがほとんどなんですね、
はい、
で日本ではその名前すら知られてなくてですね、
そうですね、
そしてその、人数も少ないし、歯科衛生士になってもやっぱ労働環境があまり良くないのですぐ辞めちゃったりとかっていうことがあってですね、なかなか日の目を得ないというか、うん、部分なんですけれども、予防って、歯科予防って考えたら、歯科医師ももちろん資格的にはできるんですけども、歯科医師はやっぱり忙しいじゃないですか、いろいろなものを解決しなければならないので、やっぱり片手間になってしまいますので、で予防の専門家ってそこに集中して時間とか労力とか投下できるのは歯科衛生士なんですよ、なのでその歯科衛生士が、地位向上してですね、歯科衛生士の名前がみんな分かってですね、みんな歯科衛生士になりたいっていうような人がどんどん増えることがですね、口の健康、強いては全身の健康に直結するというか、今後この舞鶴市も超高齢社会になってますので、そこが元気なご高齢者ですね、アクティブシニアがどんどん増えるためには、やっぱ歯科衛生士が一番キーポイントになるんじゃないかなって僕は信じてますし、実際そうだと思います。
はい、はい、さあ、お話伺ってまいりましたけれども、最後にですね、聞いていらっしゃる方、虫歯を持っている方、持っていらっしゃらない方、いろいろいらっしゃると思うんですが、最後に何かこうお伝えしていただきたいことはありますでしょうか。
そうですね、歯医者痛くなってから行くとか、そういう歯医者の使い方をすると非常に損ですね、そしてやっぱりそう痛くなってから行くとやっぱりこちらも痛いことするので、お互いの関係がですね、なお遠くなっていきますので、ぜひですね、何もない健康な状態、私健康を維持するために行くというふうに、美容院に行くような感覚で歯科医を利用していただけるとですね、健康に、全身の健康に貢献できるかなって思いますのでですね、ぜひ歯科医へ行ってください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、今日は、竹谷町森歯科クリニック院長森明先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。